Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギフ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第267回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。直子さんには今日から新しいお話を読んでいただきます。どうぞお楽しみに。
セラセラ鏡に、
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように、
今日は直子さんと二人でお届けします。直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど直子さんには今日から新しいお話を読んでいただきます、うん、と言いましたが、はい、まあ、今度のお話はリモコールミステリーではない、はい、
そうですね、残念ながら、はい、ミステリー好きの方には申し訳ないですが、ね、
あの、
はい、
直子さんのミステリー代表版でございましてファンの方もたくさんいらっしゃいますからね。
ありがとうございます、はい、光栄です。
で、今日はミステリーではないということですね、はい、では今日から読んでいただく作品のご紹介をお願いできますか。
はい、はい、今日からは、はい、有吉沢子の、はい、青い本という、は
い、青い本じゃない、ごめんなさい、もういきなり間違えた、青い壺
大丈夫です、
はい、青い壺という、はい、連作短編集から一作、読ませていただきます。
短編集、
はい、ね、そうなんです。
有吉沢子さん、はい、なんとなくこう、長編大作のイメージがあるんですけど、はいはい、短編集、
そうなんです
ね、
はいはいはい、有吉沢子さんといえば、はい、そうですね、あの花岡清舟の妻とか、はい、甲骨の人とか、はい、そういうので有名なんですけれども、はい、これは短編集 で、
そうですね、
昭和52年に発売された、
昭和52年、
はい、 発表されたですね、はい、連作短編集、連作短編集です、
はい、なるほど。
で、はい、この本の中に、はい、13個短編が入ってて、
13個も入ってる、は
い、で、どの物語にも同じ、はい、同じ青い壺が出てくるんです。はい、全部同じ壺なんですけど、
同じ壺なんですね、はいはい、でそうなんです、同じ壺があちこち行くっていう、はい、
あちこち、
そうそうなんです。
不思議。一作第1話で、はい、名もない陶芸家がですね、はい、作った一つの青磁の壺があるんです。
青磁、青い壺ですよね、
はいはい、その壺が百貨店でまず売られて、はい、で贈り物にされたり、はい、あと盗まれたりして、はい、で十数年後にまた元の陶芸家と再会するという構成になってるんですね。一冊の本の中で
13個も、はい、移動しちゃう。
そう、そうですね、
はい、なかなか波乱万丈
です。
壺の人生、
はいはい、私も転勤族で4回ほど引っ越しましたが、
そうですよね、そうですよね、
それもそれ以上の大変さ、
そうですよね、そうですよね、はい、でもまあそういうことですよね、はい、お家が13個も変わる。
そうですね、
翻弄されてますね、
はい、
でなかなか面白い、
はい、でその過程で青い壺の持ち主がどんどん変わっていくんですけど、はい、その持ち主になった人がそれぞれ主人公となっている短編集なんです。
面白いな、はい、すごい面白いですね。
そうですね、
これは続けて読むと、
はい、あ、続けて読むともぜひおすすめなんです。
面白いですね、
はい、
で今日はその中の、
はい
から、
はい、その中から突然ですが、はい、第5話目という
5話目、
はいはいはい、もうすでに3人ぐらい持ち主変わってるんですけれども、
はいはいはいはい、
その5話目、
5話目も、はい、何回かに分けて、
あ、そうですね、今日は、はい、4回シリーズで読ませていただきます。 4回、
はい、4回に分けて第5話をですね、
はいはい、
他の第5話以外のもお話いただけるのかしら、
はいはい、今のところはこれだけにしようかなと思ってるんですが、
またね、リスナーの皆様からのリクエストにお答えして、はい、違う回もやるかもしれない、ね、
やるかもしれない、
かしこまりました、はい、どうぞね、ご希望をお寄せいただければ、はい、直子さんお答えいただけると思いますので、ま
あ、嬉しいです、
はい、どうぞ皆様、はい、リクエストお願いしたいなと思います。
はい、
では、
はい、そうですね、その5話目なんですけれども、はい、ちょっとあらすじを言いますと、
そうですね、
はい、主人公は、はい、主人公つまり今回の青い壺の持ち主は東京で働いている独身の女性、
あ、独身の女性、
はい、千代子さんです。
千代子さん、はい、
はい、彼女は老いて目が見えなくなったお母さんの様子を見に、はい、ふるさとに帰ってきてます。
なるほど。
で、彼女はそこで変わってしまったその実家の様子、はい、家族の様子に愕然としてしまうというところで、はい、まあ、のというシーンを読ませていただきます。
なるほど、はい、設定はそんな感じっていう
ね、
はい、
で はい、時代背景が大体ね、明記されてないんですけど、はい、昭和40年代後半ぐらいかなと思うんです。はい、で千代子さんが大体45歳ぐらい、
結構大人、
はい、でお母さんが65歳ぐらいの65歳から70歳ぐらいのつもりで読もうと思ってます、
ね、45歳ぐらいのお母さんだから、はい、70歳ぐらいが普通、
はい、うんうん、当時だと戦後、ね、戦中戦後ですね、
ね、
はい、
ですよ ね
かなというイメージ で
舞台は昭和40年代後半、はいはい、っていうことですね、
はいはい、
もう全然生まれてますんで
そうですね
知ってますけれど、はい、どんな感じの世の中だったんでしょうね、
あ、そうですね、割と小道具が、あ、知ってる、懐かしいっていうのが出てくるかもしれません。
有吉佐和子さん、はい、ご自身は、はい、何年の生まれだとか分かります、
はい、分かります、
はい、はい、すいません、
昭和6年、昭和6年に和歌山に生まれて、
和歌山県、
はい、で、あ、だから和歌山を舞台にした紀の川、有田川っていう三部作を、ね、はいはいはい、作ってらっしゃるんですね、
はいはいはい、
で、亡くなったのがちょうど40年前の、
あ、
はい、昭和59年、
はい、ということは、
はい、
若くしてお亡くなりに、
そうなんです、さすが恵美さん、はいはい、急性心不全でね、53歳の若さで亡くなられてる、
はい、
だから、ね、この昭和6年だったらまだご存命の方、今お元気でいらっしゃる方、
いらっしゃいますよ ね、
まあ、日本としては、ね、はい、大事な女流作家を失ったっていう感じですね。
本当ですね、はい、まだまだいっぱいお書きになれるご年齢だったのに、うんうんうんはい、でもその割にはたくさん作品ありますよね。
ありますね、
ね
はい、
でしかも長編の大作、
はい、あのドラマか映画か、ねはいはいはい、されている ので、
映画にもね、
はい、
たくさんなっていて、
ええ、
で直子さんはもともといろいろ聞きたい、ええ、すいませんあの泉のように現れて、はい、有吉沢さんは普段からよくお読みになるんですか。
実は今回初めてなんです。
ええ、そうなんですね、はい、もうじゃあこれを読んでみようかなって思われたのは何か、はいは
い、あのまず短編を探してて、
はいはい、
で有吉沢子さん有名な方なので、はい、ちょっと読んでみようかなと思ったら、
はい
はいはい、面白かった。
面白い、はい、これが一番の、ええ理由になりますね、
はい、
なのでお届けしたいなって思ってくださいっていうことなんですね。わかりました、すみません、あの後から聞けばいいのに、は
い、
先に聞くなよ、
いえいえいえいえ、どんどんどん聞いてください。その方がだんだんリラックスしてきます、
ありがとうございます。あの聞きたいことが存分に聞けたので、はい、ちょっと安心して、
そうです、
はい、朗読に行きたいな、はい、あと何か情報としては、
そうですね、
はい、
はい、あのその青い壺なんですけど、
はい、
今回はまだ出てきません。
じゃあその1では出てこないですね、
はいはいは
い、出てこない、あいつもどこ行ったのっていうことになるかもしれないの で、
はい、
あの今ちゃんとアナウンスをしていただいたという、はい、かしこまりました、はい、リスナーの皆様安心してお聞きいただける、はい、いつか出てくるんですよね。
そうですね、今日はもう普通の物語だ
なるほど、
通して、
でこれは第5話っていうタイトルがついて、
そうなんです、
でそれを4回に分けて、
はい、
読んでいただくので、
はい、
まあ、今日はその1位ぐらいの感じでいいですかね。
そうですね、はい、そうさせていただきます。
かしこまりました、はい、じゃあ情報としては、
はい、
あの今お聞きしたもので大丈夫ですかね、は
い、大丈夫だと思います。
かしこまりました。またね、もしあの何か補足していただくことがあったら、はい、読み終わってから教えていただければと思います。
はい、
はい、さあそれでは早速読んでいただきましょうね。有吉沢子作の青い壺の第5話その1を直子さんに読んでいただきます。お願いします。
第5話青い壺よりその1、有吉沢子。いいか千代子、しばらく黙ってここから見てろよと兄が言った。千代子はうなずき、そうしますと返事したつもりだったが声にならなかった。庭に立って縁側の戸が開け放たれている家の中を見ると、ちょうど母親がそろりそろりとつま先で濡れ縁を探りながら、右手で障子をまさぐり、左手は宙を泳いで柱を探し手洗いへ立つところだった。さつき晴れの空の下で千代子は立ち尽くしていた。いつからああなっていたのかと千代子は兄に聞いた。正月休みに帰省した時は母親はしごく元気で煮しめの味付けの自慢をしていたのに。今年に入ってすぐだったよ。目がかすむ目がかすむと言い出してね。左の目は5年前に見えなくなっていただろう。だから今度は慌てて名医者へ連れてったが、やっぱり手遅れだったんだ。緑内障だったの？まあそうだろう。老人病だそうだから。母親が手洗いから出てきて、縁先で空をかくようにして水を探した。手水鉢になかなか手が届かず、やっと届いた時は母親の体がのめりすぎていた。危ない！千代子と兄が飛びついたが間に合わず、清の体は廊下の端に倒れ、もう少しで庭に転がり落ちるところだった。お母さん、大丈夫ですか？おや？千代子かい？どこも打ってない？どこか痛くない？この頃はよく転ぶんだよ。育児のないことだよ。目が見えなくなった上に骨でも折ったらみんなに迷惑かけるからね。気をつけてるんだけど、どうもね、しようがないよ。いつからこうなっていたの？ 柳の花が飛ぶ頃だったよ。はじめは柳の綿が目に入ったのかと思って手でこすったりしてたんだがね、どうも左と同じことになったらしいんだよ。この辺りには猫柳が多く、この家の小さな庭にも数本植えられていた。春には白毛に包まれた花穂が銀色に輝き、やがて春がたけると雌花の実から柳絮を飛び散らせる。千代子は幼い頃、新学期には綿の雨の中を走って登校したものであった。兄さんは正月過ぎからと言ってたけど、そうだね、正月過ぎて間もなく目やにが出てね、変だとは思っていたんだけど、本当に霞み出したのは柳の綿の頃だよ。今年は綿が飛ぶのが本当に早かったんだよ。正月から暖かだったものね。陽気の加減で柳絮が早く飛んだのではなく、母の目の病気が庭に柳の綿を降らせていたのだろうと千代子は思った。それよりどうしたの？千代子はどうして帰ってきたんだい？母親は顔を背けて聞く。こちら側のこめかみを千代子の方に突き出している。目が見えなくなった母親が目で見る分だけ耳を凝らす癖がついているのだと思うと、千代子は胸苦しくなった。連休なんですよ、5月の。
ああ、もうじきお節句だね。
お母さんの様子が心配で見に来たんですよ。
みんなに迷惑かけてるんだよ。片目だけでも見えてる頃は子守でも留守番でもできたんだけれどね。
母と娘が話をしている背後で、千代子の兄も兄嫁も暗い目をして黙って座っていた。千代子は兄嫁から会社へ長距離電話がかかってきた時のことを思い出した。
千代子さん、あなたの親の目が見えなくなったと言っているのよ。よくまあ東京でのんびりしてられるわね。どうして私一人で何もかも引っかかえなきゃならないんですか。お舅さんの時だって私は大変だったのよ。千代子さん、どうして黙ってるの？千代子さんの親の話をしているのよ。私の我慢にだって辛抱にだって限度があるわよ。はあ、私は疲れてしまったのよ。助けてよ、千代子さん。
千代子の兄には子供が3人いる。その子たちが小さい頃には兄嫁も無論子育てに大変ではあったろうが、細かい面倒は一切千代子の母親が見ていたのだ。姑がいなかったらとてもこの子たちを満足に育て上げることはできなかったと素直な述懐をしていたのはほんの 2,3 年前のことであったのに、清の両目が不自由になったら途端にこんな悲鳴を上げるのかと千代子は呆然として受話器の奥の声を聞いていたのだった。だが久しぶりの故郷に帰り、自分が育った家の中の母親の佇まいを見ていると、危うくて一刻も目が離せないという事情も分かってきた。千代子は東京で小さいながらマンション暮らしをしているので、そんなに体を動かさなくても日常の用は簡単に足せる。それに比べて兄の家は決して大きな家ではないけれど、古い建て方だから生活には不便この上ない。清がお寄付している部屋から便所まで往復するだけでも大変だった。水気のあるものはなるべく取らないようにしてるんだがね、どうも年を取ると近くなってね、こればかりは我慢ができないものだから、と清は言い訳のような愚痴をこぼした。兄の子供たちが大きくなって椅子の生活を求めたのだろう。茶の間は食堂に変わっていた。 テーブルと6個の椅子、ワゴン。この部屋に入ると、キヨは両手を前に突き出し、足の先で家具を探りながら歩いても、椅子に抱きついて転んだり、テーブルにぶつかったりしてしまう。その日の昼食は、丼に飯を入れ、それに惣菜をあるだけ乗せて、兄嫁はキヨにそれと箸を持たせて言う。おばあちゃん、今日のおかずは鮭のフライとナスの煮つけですよ。
ああ、そう、すまないね。
こっちに味噌汁があるから気をつけてくださいよ。
はい、わかりました。
まるで猫のご飯みたいだと千代子は情けなく思いながら、キヨが丼を重たげにして時々膳の上に戻すのを眺めていた。キヨは箸を置いた。碗を探り両手で飲んだ。喉が大きな音を立てた。鮭のフライは衣が老人の歯には硬すぎるらしく、キヨはそっと箸の先で持ち上げると味噌汁の中に落とした。兄嫁が嫌な顔をした。兄が目を伏せた。千代子がハラハラしながら見守っていると、キヨのかじかんだ指先が汁碗を取り上げ損ねてひっくり返した。
ああ、すまないね。またやっちまった。
おばあちゃん、動かないでください。どうせ私がやるよりないんだから。兄嫁が台布巾を取って乱暴にテーブルを拭き、それからキヨの胸や膝を叩くようにして拭いた。兄の目が黙って千代子を見ている。千代子は顔を背けることができなかった。私が引き受けますという気になっていた。晩の食事はもっと大変だった。あんなに清に可愛がられて育った孫たちだったのに、長男は来春の大学受験に備えて勉強するために食事の時間も惜しいらしく、昼食の時と同様盆に自分の分を乗せて屋根裏に急増した勉強部屋に引っ込んでしまった。中学3年の女の子と小学校5年生の次男は、一人は学校で会ったことをしゃべりまくり、一人は清の皿からソーセージを幾切れもかすめ取った。千代子の兄は娘のおしゃべりの相手をうんざりしながら聞いている。兄嫁は次男に怒鳴ってばかりいる。そういう中でキヨはまた器を落とした。重い丼が床に落ちて割れた。
また割った!
次男が囃し立てた。
プラスチックの入れ物にすればいいのよ、お母さん。
少女がしたり顔をしていた。千代子はテーブルの下に潜り込んで、丼の破片を拾いながら、こんなところから母親をとにかく救い出さなければと、それだけ考えていた。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
あ ありがとうございました。
ありがとうございました。
有吉沢子作青い壺第5話のその1を、はい、読んでいただきました。素晴らしい朗読、はい、ありがとうございました。
もう最初から重い話です
。そうですよね、はい、もうでもなんかドラマを見ているみたいに場面が浮かんできまして、はい、登場人物、いろんな人物のセリフもなかなか丁寧に書いてありますよね。
そうですね、これが有吉沢子さんの筆致なんでしょうね。
なるほど、はい、それをすごく見事に演じ分けてくださっていて、何人も人物が出て目の前に来ましたけども、はい、なかなかちょっと辛いお話なんですね。
そうですね、お母さんがとっても気の毒すぎる、ね、
はいはい、でもこのお母さん偉いなと思うのは、うんうん、はい、こうご自身がね目が見えなくなるなんてすごい不安なことなのに、はい、みんなにすまないねって言いながら、生きてらっしゃるのが、
そうですよね、
すごく我慢強くて、はい、立派な女性だなと思いながら、
明治女なんでしょうかね。
なるほど、明治生まれのお母様なのかな、ね、
はい、
なのですごいちゃんとなんだか、いろんなこと言われながらでも耐えて、
家族に献身を続けてた感じの、ね、人生で、
そういう女性が多かったのかなって思うんですけど、はい、いろんなことが頭に今浮かんできましたけど、ダム、はい、さんは ご自身で読んでいただいてて、はい、このその1を、はい、読み終えてどんなご感想ですか？
まあ、内容が重いというのもあって、うん、嫁姑問題って、なんか私子供の頃によくワイドショーとかでなんか取り上げられてて、
だ
から
、まあ、ドラマも、ね、ありましたよね、
はい、ちょうどそういうのが浮き彫りにされていた時代のに作られたのかなとちょっと思ったりもしたんですけど、
まあ、その時代ですかね、はいはい、こういうやっぱり同居家族っていうのがまだ、うん、主流だったので、はい、この お嫁さんにこういう偉そうに言われちゃうみたいなことも日常にあったっていうこと
ですね。そうですね、そんなことかなと思ったり、
多分ね、はい、今のお話だったら お嫁さんの方が強いですけど、はい、反対にね、はい、お姑さんが強いっていう、
ね、そっちが ね、割とお嫁さんかわいそうな話が、
ドラマもありましたけれどもね、はい、まあ、でもどっちかっていうと、こう年老いて目が不自由なお母さんにもうちょっと優しくしてあげてほしいなっていう気持ちがみんな起こってくるような小説なんですけどね、はい、これからちょっといろんな展開があるということなので、
そうですですね、
次はちょっとは救われるようなお話になるんでしょうか。
あ、そうなんです。今回はちょっとお母さんかわいそうな感じで読ませていただきましたが、はい、だんだんお母さんの本質が現れてくるというか、本来のお母さんに戻っていく感じで読みたいなと思ってます。
なかなか深い感情が描かれているっていうことなんでしょうかね、はい、すごいな、さすが有吉沢子さんですよね。
さすがすごいです。
はい、じゃあこんな格調高い文章を、はい、直子さんが読んでくださるということなので、はい、とっても楽しみですね。
ありがとうございます。頑張ります。
ありがとうございます。じゃあ次回も楽しみにしております、はい、今日は有吉沢子作青い壺の第5話その1を直子さんに読んでいただきました。どうもありがとうございます。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。さあね、この小説読んでいただいて、はい、いつも優しい直子さんがこの鬼嫁を演じていただいているのが
こっちが近いかもしれない。
いやいやいやいや、 それが意外で新鮮でございます。
ありがとうございます。
またね、ぜひ、はい、演技見せていただけたらと思います。
ありがとうございます。
楽しみです。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。They can say I've lost my mind.